ママディレクターズライフ。この番組は私も母さんがウェブディレクターという視点から日々感じたことや思ったことをただただつぶやく番組です。はい、ということで今日は2024年1月28日です。寒いですね。まあ、うちの地域はそこまで寒く、この前はすごく大雪が降って15センチぐらいは余裕で積もってたと思います。でも昔は本当に30センチぐらいとか全然余裕で積もってたようなエリアなんで、やっぱりどんどん温暖化して、ね、なってるんだなっていうのをすごい感じてます。はい、まあ、そんな2024年1月年も明けて、なんかあっという間に1ヶ月経ちそうなんですけど、時間が経つの早いのはね、まあ、年齢のせいもあると思います。若い方にとってはそんなに早くは感じないと思うんですが、まあ、うちの息子くんが今年成人の式を迎えたんですよ。20歳おめでとうってことで、まあ、あっという間だったなっていうのを振り返ってます。この番組はその自分がお母さんで、まあ、子育てしながら仕事していく中で気がついたことも、まあ、どっかで話したいなって思った時に、こういう自分の番組があったら話せるなと思って始めたんですけど、まあ、3年は経ったかな、4年目ぐらいになります。はい、ちょっといつから始めたかは覚えてないんですけど、で、まあ、仕事をしながら子育てされてる方のいろいろこうつぶやきとかも見たりしますし、まあ、実際仕事でもそういう、ママさんの、まあ、なんていうのかな、まあ、そういうセカンドキャリアって言われてる方たちの、まあ、支援みたいなこともお仕事でさせてもらってます。まあ、なのでいろんなママさんたちの声聞くんですよね。もう最初から諦めてるとか、もっと不安でしょうがないとか、やっぱり子育てにその集中したいっていう方もいらっしゃるんです。あっちもこっちもっていうのができないとか、まあ、いろんな選択をされてるなっていうのを感じてます。なのでこれは本当にもう私が自分で思ったことなんですけど、まあ、うちの子生まれて、まあ、その時に本当に仕事を戻りたいっていう気がすごく強くて、まあ、でも横には赤ちゃんいるわけですよ。まあ、育てるしかなくて、でも自分のキャリアもどうしようみたいな、やっぱりディレクターは結構面白い仕事だし、やっぱりどんどんこう新たなるこう難題がね、こうやってきてもそれを解決するぞっていうのがすごく気分が良かったし、気持ち良かったし、やっぱりそういう意味でもお客さんにも喜んでもらえるお仕事だし、まあ、すごく戻りたいなっていう気があったんです。で、まあ、いろいろその時に考えて、まあ、もちろん状況として今のその子育て中のママさんにすごく理解のある企業さんが増えたっていうことは、もうね、それ20年も経てば変わると思います。はい、なので当時の自分がじゃあどうするかって考えた時に、まあ、一人で仕事するしかないなって学んだんですよ。で、最初はやっぱり言ってもディレクターの仕事はまあ受けられない、まあ、時間もかかりますし、やっぱりお客様の元に行かなきゃいけないってこともあったりするし、責任取る上でもいつでもやっぱり対応できるようにしとかなきゃいけないとか、いろいろ考えた時に、まあ、ディレクターなーみたいな感じだったんです。まあ、もともとデザイナー志望だったし、デザイナーもアシスタントまではやってたんですけど、まあ、そこから自分で仕事をするにあたってめちゃくちゃ役に立ったのがやっぱりディレクターの経験だったんですよ。例えばそのお客様に営業をするじゃないですけど、例えばじゃあなんかこう自分が売り込めするチャンス来たなみたいなタイミングで、まあ、自分のことをどうアピールするかとか、まあ、どんな案件で私が本当にそのだったらこういうことで協力できますとか、そういうのもこう逃さず話しかけられるとか、あとは見積もりが書ける、請求書が書けるとか、まあ、いろんなことでこうサポートしていきたいなっていうのがあったんで、なんとなく自分の中でその制作会社のウェブディレクターみたいな枠は、まあ、一応自分の中には持ってても、なんだろう、まあ、自分一人でやるには、やっぱりディレクター時代に思ったのが、自分たちが動けばお金になるっていうのがすごく分かってたっていうのがあって、なのでまあ自分ができることがあったら、まあ、それを仕事にしちゃおうみたいなっていうのが、自分ではその時はあんまりはっきりと分かってなくて、まあ、なんとなくそういう機会が増えて、あ、これが仕事になるんだみたいなことが増えたって感じです。はい、なので、まあ、最近じゃないか、 例えば撮影のヘルプをしてほしいんです、カメラマン依頼します、ヘアメイク用意します、当日のその段取りじゃないけど、まあ、サポートしますみたいなっていう一部のお仕事もね、サイト制作の中の一部の一部の本当に仕事をいただいたりとか、でその時にもやっぱり今までお付き合いあった方の中から、まあ、メンバーを集めていきますみたいなこととか、例えば、まあ、事業会社さんの中にいるんで、まあ、新しいサービスを立ち上げようみたいなところとか、まあ、ディレクターなんだけど結局できる人がこうね、やっていく、頭取ってやっていくみたいなところが、まあ、いろんな立場ができるなっていうのは感じてます。まあ、私はね、どこでもいいんですよ、協力できればっていうところもあるので、あまりこうサイト制作のディレクションだけしかやりませんとか、まあ、そういうことはないかなと思います。でもその分やっぱりサイト制作だけをこう続けてされている方に比べたら経験値はやっぱり減ってきてるなっていうのは思うので、まあ、そうじゃない自分のできることで商売していけたらいいなって思って、まあ、本当に今まで20年間仕事してきて、いろんな方にお会いしました。本当にたくさんの方、いろんな業種のいろんな立場の皆様にお会いして、まあ、子育てを言い訳にしたい時もそりゃありました、そりゃありますよ、ありますって、だからもうなんか自分一人の身じゃないっていうところで、やっぱり自由が利かないってことがすごく多いし、やっぱり周りが自分のためにこう協力してくれるばっかりじゃないとか、なんでこんな時にみたいなこともやっぱりすごく多かったんですよね。でも私の場合はもう最初からそうだな、まあ、そういうスキルはっきり言われたことがあったんです。私のスキルを、まあ、スキルを使いたいというかスキルが欲しいから、お子さんがいて何かあったっていう時には相談に乗りますみたいな感じで、まあ、そのできない時は協力してもらうみたいな感じでさせていただいたお客様もいらっしゃいました。まあ、その社長様は本当にもう15年ぐらいのお付き合いになるんですけど、まあ、うちの子がいろいろこう、まあ、頑張ってるところも気にかけてくださって、まあ、時折そういう話でご連絡いただいて、仕事の話じゃないけどそういう話でご連絡いただいたりすることもあるみたいな感じです。でも確かにその社長様ってすごいトップダウンの方なんです。まあ、そういうところに私入って、社員さんたちがすごい苦労されてる、でもやっぱり社長についてこうみたいな、ね、ところがもう食いしばってついてこうみたいなところも、やっぱりなんか楽しさがあってお仕事されてんじゃないかなっていうのもありますし、まあ、いろんな会社さんがあるなと思いながら、やっぱりお力になりたいなと思って、私も本当に、まあ、どうなられはしたことないですけど、やっぱりこういう、なんだろうな、いろんなチャンスを私はやっぱり社員さんじゃ気づかないところをなんかフォローできるっていうのに気がついて、いろんなチャンスをこうだったりアイデアだったりを、まあ、出してきたみたいなところも結構自分の中には言いたくなっちゃうんですよ、私はむしろそういうことをしたいって思ってたから、まあ、気にしてるっていうのもあるんですけど、まあ、よくさせてもらってたなと思います。はい。まあ、今そのお仕事からもう離れて、全然別のお客様のところにも今し集中してるわけじゃないけど、まあまあまあそっちのお仕事させていただいてますけど、まあ、そこの会社さんのおかげでですね、本当に事業会社さんの仕事の楽しさみたいなのは感じました。はい。まあ、ディレクターだからといってもやっぱりそのマーケーじゃないですけど、サービスを作っていくみたいなところの経験をさせていただいたから、やっぱりなんだろう、サイト制作だけをしているディレクターと比べたら、まあ、ちょっといろんなところに足突っ込みすぎてますけど、まあ、いろんな、なんだろうな、まあ、きっかけ作ることはできるんじゃないかなとは思ってます。まあ、人それぞれ好きなやりたい仕事もあると思うので、まあ、私は今これでよかったかななんて思ったりしてますが、まあ、子育てしながら仕事はね、大変だと思います。本当に大変だと思います。大きくなればなったってあれですよ、ちっちゃい時は溶連菌ね、最近冬はよく流行りますけど、溶連菌にまあよくなったし、まあ、インフルエンザになれば5日間保育園行けませんみたいなこともあるし、まあ小学生になったらなったって夏休み長いじゃないですか、宿題も結構たくさんあるし、遊びに行かなきゃとかいろんなことを考えるとあれだし、まあ、なんなら中学生になれば受験もある、まあ、部活の悩みとか いろいろあるし、で高校生になればやっぱりこう家にいる時間も短くなりますよね。外で遊んだりすることも増えるし、アルバイトしたりとかするしみたいな感じで、まあ、私が勝手にその昔民生委員、主任児童委員っていうのをさせていただいたんです。3年間、あれ3年だっけ、2年3年かな、まあ、いろいろ地域のそういう、まあ高齢者さんだったりお子さんに関わる、まあ、活動のサポートしてたみたいな感じなんですけど、まあ、その時にたまたま研修で、そういう児童心理学の先生がいらっしゃって、まあ、その研修受けたんですけど、まあ、赤ちゃんは、まあ、そういう大人がいないと、まあ、もちろん生きていけないんですけど、まあ、大人に守られる。で、幼児期は周りの人たちに、まあ、あの守られる、まあ、もちろん親もそうですけど。で、小学生は家なんです。で、まあ、お子さんが外で疲れて帰ってきて、戦って帰ってきてお家で休むっていうのが、その子どもの心の安定につながる、安心する場所があるんだっていう、まあ、緩急みたいなところがつくっていう感じで、まあ、脳の発達にも影響があるっていう研究があるらしいんですよ。で、まあ、中学生は、友達、もう友達との関係性、友達と一緒にいるっていうことが、その心の脳の発達に影響がある。で、高校生は個人になります。だから、まあ個人で自分で決めるみたいなこととかは、やっぱり機会を増やした方がいいんじゃないかみたいな話だったんですよね。まあ、それを聞いたのがうち中学生の時だったんですよ。もうちょっと早くちっちゃい時に知りたかったなっていうのはあるんですけど、まあでも保育園とかそういう集団生活って言ったら、それはなんか理にかなってんじゃないかなって勝手に私は思ってるんですけど、そんないろんな大人に支えてもらって、うちの子もようやく20歳、私も20年子育てして、まあ、ここまで来ました。まあ、仕事はだいぶ変化ありましたけど、まあ、子育てはね、まだまだ学校卒業するまではまだかなって思いながら、まあ、楽しみにしてます、この先も。はい。まあ、うちの子はこのポッドキャストの過去回にも、あれは高校生ぐらいの時に、高校生何年生か忘れちゃいましたけど、ちょっと一緒に、たまたま一緒に話した回が1回だけあります。はい、あの興味のある方は遡って聞いてみてください。まあ、その当時の彼と今また全然違いますけど、まあ、当時も、まあ、車に関わる仕事に就きたいなってずっと思ってて、よくご存知の方も、ね、いらっしゃると思いますが、うちの子はスーパー GT っていう日本のレースがすごく好きで、車のモータースポーツなんですけど、まあ、ちっちゃい時からすごく大好きで、まあ、家族でもよく見に行って、まあ、そのメカニックさんになりたいっていう話になったんです。まあ、それが小学校1年生の時だったかな。で、まあ、レース場行っても、そのレースが終わってからも、そのピットで撤収作業しているピットをこうずっと見てるような子で、まあ、彼のおかげで私もレース好きになって、まあ、去年も2回自分一人だけで、あの一人で、あ、お友達も1回行ったかな、はい、一人でも行きました。まあ、行って楽しんでるんですけど、あの、まあ、レースのメカニックって皆さんの想像だと、あの F1 とかで、まあ、ピットインした時にタイヤ交換して給油してみたいな、あのイメージあると思うんですけど、まあ、まさにあれなんですよ。で、まあ、それになるためにどうしたらいいのかって、私もその小学生の時になりたいって言われた、まあ、ちょっと最初は半信半疑でしたけど、私自身がその仕事についてよく分かってなかったので、本当かなと思いながら、まあ、2分の1成人式ってあるじゃないですか、10歳の時に。その時にあの子ちょっと勘違いしてたのか、もともと好きだったチームが日産系のチームで、まあ、チームインパルっていうブルーの、当時はカルソニックさんっていうカルソニック関西さんがスポンサー、メインスポンサーの、まあ、レーシングチームだったんですけど、まあ、今は、まあ、マレリに変わって、まあ、同じブルーで走ってますけど、まあ、そのチームがすごく大好きで、その、まあ、日産のメカニックエンジニアになるっていうのも、夏休みの宿題で大きい新聞書いたんですよ。で、その後2分の1成人式があって、 まあ、日産って日産の専門学校があって、その日産自動車大学校っていうんですけど、日産自動車大学校もそのスーパー GT にメインスポンサーで、あの近藤正彦さんマッチのが監督しているチームのスポンサーになってるんですけど、まあ、そういうのもあってその時の情報で、まあ、日産自動車大学校の人になるって言ってたんですよ。で、私も当時、まあ、そこに行ったら近づけるんじゃないかなみたいな感じで思ってて、まあ、調べたらその学生さんがスーパー GT に参加してるっていうのを見かけたんですよ。まあ、それでそういう話になって、多分彼は間違えて自分の目標をこう発表するときにそうやって書いちゃったっていう経緯があって、まあ、彼らしいなと思ったんですけど、まあ、そこから高校生で、まあ、自動車関係の学校に行って、でそこから今はモータースポーツを専門で学ぶ学科がある学校に通ってます。まあ、日産じゃなかったんですけど、まあ、今は、スーパー GT は500と300っていうクラスがあって、まあ、300の方の、9号車パシフィックレーシングさんっていうところで、まあ、本番のそのスーパー GT のレースに出て給油を担当してます。あのテレビじゃないけど、まあね、動画でも見れるし、写真でもいろいろ活躍してるとこ見てるんですけど、私は親としては本当にドキドキしてて、自分でもそのレースがすごいってことは分かってるし、やっぱり公式のレースじゃないですか。だからいや本当に迷惑かけてないかなっていうのはすごく心配だし、やっぱりプロのエンジニアさん、メカニックさん、監督、まあ、いろんなレーシングチームの皆さんの元でこうやって本当のピットクルーとしてちゃんと公式に登録して、まあ、去年は2年生で1年間ずっと参加したんですけど、まあ、遠征してね、いろんなとこ行ってみたいな、まあ、感じなんですけど、まあ、なんとか乗り越えたっていう感じです。はい、でも親の私としてはもう好きなレースなんで、もうすごく楽しみで1年間そう、まあ、今シーズンは終わって、昨シーズンはもう終わってしまって、ようやく今シーズンのレースの、まあ、チームごとの体制がちょこちょここう、まあ、発表があって、まあ、ちょっと楽しみなこともあってあれなんですけど、まあ、そういう世界に今ちょっと足を踏み込んでて、まあ、将来的にはそういうあるチームに入りたいなっていうことで、まあ、そちらに研修も行かせていただいてっていう感じで、もうモータースポーツの何かに関わるみたいな授業、まあ、授業がそれなんですよ。だからまあ楽しいでしょうね、本人はやりたいことやれて。でもなんかちっちゃい時からの夢をちょっとずつこう近づけるにはどうしたらいいんだろうっていうのも、まあ親としてもいろいろこう調べたりとか、まあいろいろ聞いたりとかして、それなりに情報を集めてきたんですけど、やっぱりあの世界ってすごく狭いなと思って、まあなかなか、なんかどうしたらいいんだろうって、特に高校生の時はすごい悩んでて、まあでも学校に巡り合って、いや言ったってね、人数2人だけなんですよ、参加できるのが、その学年ごとに。で、まあ、すぐに手を挙げて1年生の時から参加させていただいて、まあ、来年3月ちゃんと進学できればですけど、進級できればですけど、まあ、夏まで、本番のレースにまた参加する予定です。はい、まあ、車は、その9号車はメルセデスの AMG GT3 っていう、まあ、いわゆる昔のベンツですよね。は、今はメルセデスですけど、まあ、そこのスポーツカーを改造して、しかも学校の学校でメンテナンスしてるんですよ、その車。私も何回か学校に行って、オープンキャンパスの時も何回2回ぐらい行ったんですけど、この前も学校に懇談会みたいなのがあって行った時に、まあ、普通に置いてあります。もう学校でメンテナンスエンジニアさんされてましたけど、学校の中で整備するんですよ。まあ、それもすごいなと思うんですけど、まあ、特にそのスポンサーさんたちが、まあ、学生の学びのために実はレースに出てるっていうことを理解してくださってる方々に支えてもらってるっていうチームなんです。すごい変わってますでしょ。だからレース場にね、車を運ぶ、まあ、大きい大型特殊の車があるんですけど、まあ、それも学校に泊まってるしみたいな感じです。この前は FJ っていう F1 のクラスで言ったら F1、F2、F3、抜けてたらごめんなさい、スーパーフォーミュラとかね、 F4、FJ、F なんとかって、まあ、あるんですけど、クラスが、まあ、そういうの FJ を自分たちのクラスで、まあ、チーム分けをして まあ、この前 本物の公式のレースに出てました、まあ、その時はチームのリーダーやってて、まあ、本当のレースみたいに、まあ、数字も、まあ、データも取りながらじゃどういう作戦で行こうみたいな感じで、まあ、メンテナンスと作戦を立てて本番のレースしてたみたいです。はい、なんかその時 あの各チームを紹介していく動画ではなんかすごい浮かれてて浮かれた学生たちがイエーイみたいな感じで映ってましたけど、まあ、楽しみながらやれたんだろうなとか言いつつ、やっぱりチームワークみたいなところをすごくそこで学べたんじゃないかなっていうのもあります。はい、まあ、先生も言ってましたけど、やっぱり整備みんなでするときに、まあ、誰かがやっただろうみたいな、まあ、そういうことが結構多くてみたいな話があって、まあ、みんなを信用してたりとかしてたとしても、やっぱりちゃんとした確認とか本番で走らせられるようにするにはどうするかっていうのをやっぱり最後まで考え抜くっていうのは、まあ、ディレクターもそうですよね。最後までやり遂げるっていうのが仕事だしみたいな。でもその時のその FJ の時の、まあ、話をいろいろそのチームでどうだったみたいな話もね聞くんです。で、聞いた時にすごい楽しそうに話してたし、あ、結構考えてやってんだなみたいなのが分かって、やっぱり私のもう知らない本当にいろんな勉強してるんだなみたいなのを感じて、あ、いい学校巡り合えてよかったねとは思ってます。まあ、ちょっとまだ就活わかんないんで、本当に自分の好きなチームに行けたら一番いいなと思うんですけど、まあ、今まだ研修行かせていただいている段階なので、でももう本当にそれが叶ったら、まあ、私も好きなチームなんです。なのでもうめちゃくちゃ応援すると思うし、すごく楽しみなんです本当にそれが。はい、なので、まあ、子育てもね、その、まあ、自分の何だろう、自分がどうすればいいかっていう正解ないじゃないですか。自分が大きくなって、ね、子供が大きくなって、まあ、どうなったかって言われたら、まあまあ性格はそんなに大きく変わらないなと思いつつ、でも性格がだんだん尖ってくるっていうのはすごく感じてて、あ、彼なりの考えっていうのはやっぱあるんだなっていうのはすごく感じているし、もちろん良くないところもある、まあ、私も良くないところあるし、まあ、いろいろこうそうだな、まあ、子育ての中で言ったら、まあ、私は本当に彼とよく話すようにしてます。まあ、今まだ実は自宅に行って実家にいるんで、まあ、就活の時にはもう絶対外出なきゃいけないんですけど、たまたま学校が近いっていうこともあって、まあ、結局うちから通学することになったんです。で、まあ、たまに2人で朝ちょっとこうお茶したりとか、いろいろご飯を食べる時も話そう話そうって言って、いろいろその学校のことだったりレースのことだったり、まあ、いろいろ聞くことで、まあ、学校を邪魔した時に、まあ、他人の先生もレーシングチームついていってるので、まあ、先生とお話いろいろして、学校での、まあ、彼の様子と家での様子みたいなので、まあ、これからどうしていくかみたいな話もできるし、まあ、それは小中高とやってきたんで、必ず学校にはやっぱり行って、まあ、先生とこうお話ししていろいろこう、まあ、彼自身と相談して決めるみたいなことが多かったんで、まあ、会話をとにかくするっていうようにしてます。はい、きっと皆さんは子供のためにってもっともっとなんかいろんなことをされてると思うんですけど、私はとにかく会話するっていうのも、まあ、せっかく家で仕事してるし、まあ、時間も多少もちろん融通っていうか聞かない時もありますけど、まあ、融通が聞く時には、まあ、2人で出かけたりとかいろいろこう、まあ、男の子だから余計かもしれないですけど、まあ、だいぶ減りましたけどね。もう大きくなってやっぱりそれはなくなってきましたけど、もう隙間合間を見つけて話すようにはしてます。まあ、それは私もレースのこと聞きたいっていう個人的な、なんかそういう聞きたいっていう気持ちもあるんであれなんですけど、結構そういう時間が減ってきたからこそ、なんか楽しみになってきたなっていうか、大事な貴重な時間だなっていうのは今感じてます。はい、まあ、子育ては大変ですけど、やっぱり何年も経ってくるとお互いがいろいろ一緒に考えられることも出てくるし、やっぱり仕事は、まあ、ブランクがあればあるほど年もその分重ねるわけですよ。まあ、40超えると本当に女の人はまあ体調変わってくると思いますし、まあ、いわゆる気力みたいなのが本当に変わってきます。もちろん普段から運動されてる方とか気をつけてらっしゃる方はそうかもしれないですけど、やっぱり仕事の に対して仕事の面でやっぱり自分のことも皆さんがどう見るかっていうこともすごく変わってくるんですよ。でやっぱりそういうところを考えると、まあ、仕事してきてよかったなっていうのは私は今すごく思ってます。でもどうしてもご家庭のご事情だったりお子さんの事情で、まあ、すぐには復職できないよって方もいらっしゃると思いますけど、まあ、細く長くがコツじゃないかなって思ってます。思い切ってフルタイムでゴリゴリバリバリ稼いでっていうのももちろんされたい方もいらっしゃると思うので、まあ、自分がどこまでやったら、まあ、無理聞かないことをするかしないかって決めるのも自分じゃないですか。そう、でも細く長くでもやってきてマジでよかったなって私本当に今思ってるので、まあ、子供が手離れてじゃあ自分が何しようと思った時にやっぱり仕事にも全振りできる、まあ、全振りなのかな、できてるような気がするので、いや毎日本当にいろんなことで、ね、仕事のことっていろんなことあるので、はい、まあ、刺激も受けるし、まあ、その人間関係いろいろあったとしても、まあ、そういうのも、うん、なんか楽しいなって思って今やってます、はい、なので現在子育てしてらっしゃる皆さん本当に頑張ってると思います。本当に私はもう本当にあんまりお母さんっぽいことできなかったんであれですけど、大変だと思います。本当にそれを助けてくれる環境が少ない人もいると思うんですよ。でもどのママさんもそれなりに考えてやっぱり準備していろんなことされてるなっていうのを考え見てるので、はい、最近はやっぱりみんなの成長ね、同級生の子たちも成長してよかったねっていうのをみんなで言い合えるみたいな、なんかそういう環境が普通で幸せでいいなみたいな感じに思ってます。はい、ちょっとジーンとした時があって、まあ、その成人式でスーツ着るじゃないですか、まあ、普段作業着なんですけどスーツを彼が着てる時に、まあ、ネクタイがうまく結べなくって、まあ、ここも学ランだったしネクタイ慣れてなくて、まあ、それをね、旦那さんが教えてるみたいな時に、あ、身長も伸びたなとか本当に旦那さんも老けたなとか、うん、今旦那さんいくつだ、43歳かも、あ、42歳、今度3かな、だからこうね、旦那さんも若かったけど旦那老けてきたなみたいなのすごく感じるし、自分もそうですけど、やっぱり本当に逆転してくるなーってのも感じてるし、あ、なんか親としてね、息子にのことをやっぱり気にかけてるか、あの人はそう、スマホの待ち受けだって息子がそのレースで給油してる時のシーンを待ち受けにしたりしてるんですよ、こっそり。そう、私は好きなチームの壁紙ですけど、まあ、そういうところになんとなくね、ちょっとこうなんだろうな、子育てお互い大変だったけど、まあ、息子の成長がめちゃくちゃ今は楽しみっていうところは共通しているので、はい、またそういうね、成長して、もう何年かして、本当にこの仕事についてるかわかんないですけど、またこういうところでも話できたらいいなと思います。はい、でも子育ては本当に長い。このまま成長する、環境も変わってくる、大変だと思いますけど、皆さん頑張ってください。なんかこう、吐き出したいことがあったら、ぜひ DM でもください。はい。別に私なんかできるわけじゃないですけど、はい、ということで、なんとなく20年経って、まあ、仕事と子育てどうだったかなみたいなのをお話しさせていただきました。はい、次回は私のこのポッドキャストにネタをくださった方がいらっしゃいますので、それに対して答えていきたいと思います最後の最後に詰まっちゃった。はい、ということで10分しか録音できないのでもうすぐ切れちゃいます。ここで終わります。ありがとうございました。
ママディレクターズライフ、この番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。ツイッター、もかあさんを検索。ハッシュタグ、ママディレクターズライフでもお寄せください。では次回またお会いしましょう。
このポッドキャストの BGM はタイムミュージックのサウンドを利用しています。